一日お世話になりました。ありがとうございました。あ、ちょっと今後ろにあのバイオンじゃないかドキドキになってました、ね、私はもともと学生時代に歴史が専攻だったんですよ。ちょうど70年安保の時で、ほとんど大学には入ったけれども授業がないっていう中でちゃんと勉強はしてないんですが、一応大学にも入ったことがあったんですよね。で、歴史っていうのをやってたもんですから、やっぱり歴史という街に来ると心が躍るんですよ。まあ、全国を歩いてみると、まあ、一応今旅芸人行ってますから少し近くんですけれども、その歴史的な街づくりっていうのはほとんどめちゃくちゃになってるんですよね。で、40年後に今ちょっと先生たちに呼んでいただいて、19年間の集会、それから続けて平和の集会に呼んでいただいて、ゆっくり金沢の街を歩いてみたらね、感動しました。大変だと思います、こんな街に住むのは。でもよくその歴史とか文化とか伝統っていうのを一貫した街づくりが十分にできてるの、十分かどうかは別にして生かされてる街づくりを成功してる珍しい例じゃないかなって実は思ってます。偽物はたくさんあるんですよ、ちょっとした街をね残してっていうのが。だから軽井沢に行って原宿のような感じの街ってたくさんあるんです。でもね、満足できないんですよね、私たちって。そういうの見ても本物じゃないなっていうふうに思ったら、そういった意味では、まあ、先ほどちょっと法律法でもう一度説明されないと言いましたけれども、その支える構造人という建築園をした人たちもちゃんと生きられるような街づくりが顔にしてここはあるんじゃないかなっていうふうな意味で、自分の人生を伝わってすごく素敵な街になるんだなと改めて、ちょうどばっかり見たんですけど体が来なきゃって思ってたところを、皆さんが一緒にやってくださるということで、今日は違う視点でまたもう一回街っていうのを見てみました。で、思いますに本当にこういう街が元気になれるという街をもうどういうふうに作ったらいいかということなんですよね。で、民主党が、ちょっとここから本番に入ってまいりますが去年は私たちが衆議院選挙で社民党の、ちょっと伸び悩みはしましたけれども、とりあえずはこれまでの長い長いこう負の遺産を作り続けた自民党路線というものが一旦刀を開けられて、私たちがこう思うような町づくり、国づくりの可能性が高く見えてきたっていうふうにみんな期待をした結果だったのではないかなと思います。で、私はこう都心に住んでますから、しょっちゅう割と議員会館に行ったりとか、いろんな人に接触する場がありますので、その交代劇を見てきたんですね。で、全国から公共事業で本当に今までいくら言って訴えても民意があるって言っても止まらなかったけれども、民主党になって止まる可能性が出てきたって、わーってやっぱ全国から議員を消化してくれって話が本当に山ほど来ました。で、テレビでも有名な友の浦、あそこの人たちもたまたまちょっと私はあそこの市長選挙をちょっとだけお手伝いしてあちこちちょっと出るもんですから、その人たちも紹介してって辻元さんもとか言われてね、つないで、次の日が私が紹介して次の日が裁判で原告勝訴になったんですよ。だから裁判の流れも変わってきたかもしれないという思いがあって、それはやっぱり気づいてきた、まさにこうコンクリートでどんどんどんどんこうリゾートの制定が余計に守ってきたはずの手つかずの自然さを売り物にして、本当の私たちが生きるべきその循環だとかいう中で生きてきた知恵を失ってきたっていう構造がここで変えられるっていう大きな期待だったと思います。本当にこれからいい時代に戻られてきてよかったねって本当に言いましたから。で、私はもともとダムの水源開発問題全国連絡会というのをメンバー、事務局のメンバーでして、ダムに沈む村の人たちの全国ネットワークを作って支援をするっていう活動をずっと長くやってました。で、実はそこが私が自治をやろうとした山田ダムに行って20数年前に 自治をやらなければこういうあの公共事業という名のもまさに公共という名のもとに実はあの自分たちの歴史、暮らし、自治そのものが全部破壊されてその、まあ、時の政権によって潰されていくんだということの物語だと思うんですから自分たちちゃんと責任を持った政治をやりたいというのが思ったわけですけれどもやっとそういうこう鉄のトライアングルと言われたその官とそれから企業と議員との政治との対応の中で不動だと言われたその構造が壊れるということで喜ばしく思ってたんですが、まあ、皆さんが本当に今詳しく思ってらっしゃるように実はやっぱりそれは政府のための虚構だったわけですよね。であの私はやっぱりその何て言うんでしょうかねこう官南部さんともまああの生活クラブって政協活動の中で生活者ネットワークっていう、まあ、政治団体を作り女性がやっぱり決める前に行こうっていう、まあ、運動をずっとやっていたものですから、まあ、神奈川さんと本当に近いところでずっと日々の話も聞きながらローカルパーティーをやっていたんですけども彼が、まあ、トップになった時に私はやっぱりとっても不安だったんですよ。神さんという人を考えていくつ渡ったんでしょうね政党ね社民ね、それからまあちょっともう忘れるぐらいいろんな政党を渡りながら彼はずっと自分の行き場を求めてたんですよね。どこだったら浮上できるか先駆け屋は行きませんでしたっけ。あのね要するに社民連潰して次のとこに行く時には、まあ、私もどうしてそこに行くのっていう話をしたことがあるんですが行きたい政党があったけど自分の居場所がないからこっち行ったそういう選択をしてたんですよ。だからその自分の信念政治的理念、信念でここじゃなきゃダメだっていう判断ではないんです。居場所探し、自分がいかにこう席を確保できるかっていうところでやっぱ選択してきた。だからあの結構矛盾を抱えてても大きなことじゃないから追及されないでずっと自己矛盾を平気でこう出してきたんですね。で日本の要するに総理となるということは、まあ、国民の命財産をどうやって守るかって全責任を負わないといけない立場になった時それが全部出るだろうなと思ったら案の定ね。でも彼はやっぱ巧みだから鳩山さんに全部やらせといて自分はただ受け継いだだけですからというねこの手法だなと思ったんです。でもあの今日も何回も言わせていただきましたけれどもあんにくその民主党のマニフェスト入手してないんですよ。ネットで見てみたらあのコンプリートから人へという言葉が見事に消えてこれが実は私の希望だったんですね。こう無駄な公共事業という意味でコンプリートから人っていうのは暮らしとか命っていうところに優先順位をつけてこれはあの保坂さんが作ったネーミングらしいんです。あ自分が作ったって言えばいいのにって言ってあの人は遠慮深くのですから嫌なんですよね宣伝がだからすごくそういうキャッチが あったのが全部今回はね消されてますよね。ないですよね民主党がで代わりに出たのが、何でしたっけその強い経済強い財政強い福祉と、まあ、産業してきますって彼言ってるけど、本当にできちゃうのっていう感じで、まあ、その後に最小不幸な社会、最小不幸社会の実現という言い方をしてきたんですね。で、ちょっとこの小さい字で、見にくいんですが、ネットで出した。最小不幸社会ということはどういうことを意味するかというと、幸福は個々人の価値観によって異なり、これは権力が関与すべきではありません。確かにそうなんですけれども、しかし不幸の原因となる戦争や犯罪を排除し、人と人が結び合い、地域が人数と同じになり、日本の国は鏡を開き、一人一人がの不幸が最小化される、そんな新しい日本の実現に向けて、民主党が一丸となって、まあ、やりますみたいな、それが、まあ、二つ目 の柱で書いてあるんですけど、どう考えても私、これイメージができない、最小不幸社会っていうのね、で、その原因となるものが戦争や犯罪を排除する。沖縄はやっぱり不幸でいてね、あなたたちが不幸でいてくれたら周りの人たちはね、おかげさまでそこがディフェンスですか、そこが壁になって不幸がこっちに来ないためにあなたたち不幸でいてね、なんかそういうふうに言ってるにどうしても聞こえちゃうんですよね。 ということは、まあ、菅さんは、まあ、要するに理系の人ですから、あの東工大の人で初めての中大好きらしいんですけれども、あの非常に数学的な頭で考えたのかもしれません。足し算引き算をして どこが一番最初なのかなっていうと、やっぱり切り捨てる部分がなければ最大のものが生まれないって考えてるのかもしれないんですよ。となるとね、あの三山さんは今だったら命っていうことを、まあ、そうだったら力がないあの人の言い方だから、その実行を持てなかった。でもその母さんはそこは冷徹にやれる、計算づくでやれる人なんで、おそらくそのどこか切り捨てにする部分を持ちながら結果が良ければいいでしょっていう風な計算をしてるのかなって気がとてもあのします。ですからそれは私たちが決して望んだ社会でもなく、あの今までその自民党がずっとやってきた路線をどうやって覆して新しい価値観を生み出せるかっていうのが、私たちの本当を言うと幸福だったはずなんですよね。と結局頭をすっかり変えるって話ではなくって、同じような、まあ、ロジックで実はあの経済の話をしてるんじゃないかっていうふうなあの気がしてならないんです。ですから私はやはりそこに真摯にですね、本当に命に向き合い暮らしに向き合う人こそが今の国会に必要なんだろうっていう思いをあの本当に強く思ってます。で希望を持ってね、沖縄の人たちはまさにそうですよ。ここで65年間我慢してきたものが、我々はやっとその悪夢から抜け出すチャンスを得たと思ってきたわけですから。でも沖縄の人たちだけではなくって、そのダムの問題でいろんな公共事業で苦しめられてきた人たち、全ての人たちが希望を今バーンと閉ざされつつあるわけですね。でしかもね、私あの小沢さんを道連れにしてくれたから本当に良かったんだけど、まだでも自分が表に出るって言ってますから、そこだったら菅さん多分クビにするって話になると思うんですね。あの完全に大勝利にならなければ、そうするとやっぱり小沢さんみたいな人が裏にいて、やっぱりあの自民党の体質を変えてないわけですから、あの体質をどういうふうに見極めるかっていうことを、やっぱりきちんと私たちが数字で示す必要があるんだろうというふうに思ってます。あの菅さん結構面白い言い方をするというか、まあ、あの理数系なんでこう話をしながら巻き込むのうまいんですよ。なるほどそうかもしれない。だから、まあ、今日あえて言わせていただいたその 10% 消費税のことだって皆さん散々あの福祉目的財だ目的財だって言われて、あの224兆円かもう散々払ってきて、福祉税なんてないわけですから、そんなに言うんだったらもう一回福祉税にしてちょうだいと、まずは目的税に消費税をね、今の消費税をしてちょうだいっていうことと、じゃ あ, あのその時からずっと法人税を減税してきて、結果的にあの208兆円も法人税を減税しておめこぼししてるわけだから、まともにくれとね言い方をしたときに、あの実はあの全然今まで財源がないって言ったところがね、財源を潤ってくるはずなんですよ、泉のごとくで、まあ、物品税の復活とかね、方法いろいろあるわけで、今こんなに長期的に暮らし今まで成り立たない人たちが増えてる状況の中で、やっぱりあれを持ち出したっていうのは自分の中でやっぱり価値観を変えるっていうことが民主党できてなかったんだなっていう気がします。野党の時に攻めるのは簡単ですよ。でも自分たちが作る建設していく側になった時に本当に発想の転換ができてなければ、やっぱり同じ状況に陥るのはこれも当然のことですから、そういった意味であの非常にやばい政権に関心になって、余計情が通じない人だけに、ね、なりつつあるところを、まあ、皆さんがどういうふうにあのご近所の方、それから市民の方に訴えていけるだろうかっていう、まあ、そういう選挙になっているのかなっていう気がします。でどうもね、あの鳩山さんが辺野古ということを言ってしまった、実はその日あのいろんなこう平和運動をやってる人たちと私たちも国会の前にいました。もうどんなにそれがこう声が届かないことが悔しかったか、裏切ったのねって言ってもね、まあ、そんな大多数にならないんですよ、残念ながら。あの沖縄のように 沖縄9万人集まっても私たちはせいぜい300人とかね。昔は国会取り囲んだから政治がやっぱり動いたんですよね。残念ながら政治を動かす、国会を動かすほどの我々の力がないって認めざるを得ないんです。そういう中で訴えられるとしたら、これはもう本当に経済の話が一番いいんです。岩国 の、 井原さんが向けた選挙のお手伝いに私は自ら進んで、最初は岩原さんがヘルプって大変なんだ助けてって言ったから、じゃあ行くわって行き始めたのが、まあ、最初のきっかけだったんですけれども、週刊金曜日の10周年かなんかで私の対談を聞いて、佐高真人さんが、社長やってますから週刊金曜の、え、お前本当かっていうか、でね、佐高さんも今岩国大変なのよっていうことでみんなで押しかけていって、あそこで集会開いたりしたら突然井原さんが首を差し出して決めてくれって、民意を図りたいっていうふうにして辞めちゃったもんですから、これはまさに国と自治の戦いだと思ったんで、私は9日間張り付きで応援に行きましたけれども、やはりね、残念ながらお金の話にはね、こんなに市民って転んでしまうのかっていうぐらいね、本当に結果になったんです。全部お金の話です。だって住民投票やった時、関西機受け入れは 89% 反対だったんですよ。その直後の合併の市長選挙の時に井原さんは関西機のことを大きな柱にして選挙戦って圧勝したんです。圧勝したんですよ。それが、米軍再編推進法っていう法律が突然できて、安倍政権の時に補助金を打ち切りってこう突然言われて、それで議会がひっくり返り始め、米軍再編推進法では周りの自治体も迷惑料をその OK してくれる迷惑料として補助金をたくさんありますよっていうのは入ってるもんですから、周りの自治体から圧力がじわじわとかかって、完全に実は議会が推進しようっていう方向に変わって負けちゃった。もう本当にこれは井原さん想像だにしない結果だったんですけど、その時やっぱり何て言われたかっていうと、井原がいる限り、市長でいる限り、もう国の補助金全部来なくなった、こういうふうな噂が出され始めたんですね。だから保育園もなくなる、老人施設もなくなる、公園も使う、ちょっと考えられない話がまかり通るんですよ。経済の話にやっぱり弱い、どうしても依存がなくなってしまって弱いわけですから、やっぱり地域経済力をどういうふうに自ら自立しながら立っていくかっていうことを考えつつ、政権にそのことについてサポートしてもらうっていうふうなことをしていかないと、今民主党が言ってる強い経済、強い財政っていうことは、またトップダウンの政治をやるっていうことですからね。地域主権、主権だとか言いながら、コントロールは強い政治がやりますよってことを言ってるわけですよ。で、反面地域は悪いけど自立しなさい。今までその、赤字で地方主権と言いながら、文献問題で権限は渡すけど金は渡さないということで来た三位一体論が議論になったと全く同じですけれども、だから包括交付金に変えるって何ですか、一括交付金の、あれは高校なんか包括補助金っていう出し方も昔からやってるんですけれども、一括補助金と言いながら枠は縮めますって言ってますよ。要するに自治体に下りるお金はね、好き勝手やっていいよってお財布丸ごとあげるけれども、中から1万円ずつ抜かせてねって、要するにお財布小さくて渡すわけですから、自治体はねやりきれないんですよね、今でさえ。ということは地域自立主権と言いながら、国がやっぱりアップアップだから、もう構ってあげられないから好きにやれっていうことです。ということは、またその強い経済、強い財政とかいうことを強調し始めると、ここもちょっとさっきずっと南北戦でしょうか、大きな大きないろんなチェーン店がずっと街道沿いにありますが、あの関係がまたあちこちでき始めるということです。地位のない自治体はなんか企業を誘致して失敗して、また こう荒廃してみたいな繰り返し今までやってきましたけど、それしか知恵がなくなるんですよ。議員がね、またそのお前の施設を作るって今までの自民党選挙と同じ下手すると形になっていくんじゃないかなって気がします。で、まあ、残り時間少ないので細川のことを言わなきゃいけませんそのためなんですけど、私があのなぜ細川のことさんを応援するかっていうことなんですが、私はあの正直言ってあの 社民党 の, 議員あの、まあ、会員何て言うんですか、あの党員でもないんですね。で実は党員になりたくない人なんです。組織がとても嫌なんですね、あの自由に生きてきたから。で、まあ、市長という仕事をすると余計そうなんですが、あのここに従えって言われるのはとてもダメなんですよね。自由な考えで右であろうと左であろうと同じ人間として等しくこう合意形成をして、じゃあこの辺で折り合いつけましょうっていうことをやらないと市長というのは務まりませんから、頑固にここはやってはいない。平和に対して私は信念がありますから頑固にやりますけれども、暮らしの問題についてはそういうことでずっとやってきましたから。そうなんですけれども、私はやっぱり社民党っていう党がなくなったら日本というのはね本当に危なくなるっていう、要するに巨大なあの、大西洋国際委員会 の時のような状況が下手すると裏で全部実は同じ考え、透明が違うだけっていうような状況が起こるようになりまして、あの本当に異色っていうか違う言い方で物をきちんと言える人たちがあの多様にいなければ政治はやっぱり危ういなっていうふうに思ってます。ですからあの社民党という政党がね、それでも変えても労働者のと共に戦ってきた党であることは間違いないわけですから、だからここやっぱ消しちゃいけないだろうっていうね、まあ、政党は本当はあまり好きじゃなかったのに、やたらとなんかそういう気持ちが強くなってるんですね。でそんな中であの私が3年前実はあの、参議院選に出ました。大嫌いなのにもう政治家大嫌いでもうやめたってことしてたんで、なぜ出たかっていうと、保坂信夫のストーカーと福島みずほさんの電話が負けちゃったんですよ。福島さんは私 の中高の後輩ですから、もうお願いお願いっていつも電話来るんですが、保坂さんは全然本当に人とも何もなかったのに待ち伏せるんですよ出てくれって言ってね、このしつこさはねやっぱり大したもんだと思って、まあ、負けちゃった。ただその時に彼はね全面私のために戦い続けてくれたんです。今になって分かりますけど、それはもう大変なあの頑張りようでした。あ、彼のやっぱりこう真実ってここなんだなって本当にそのためでもね、社会のためと思ったら身を投げ出しても全部自分の自分で一緒に頑張っていましたから、あ、この人は結構真実の人だなってその時思ったんですが、いろんな話を実は保坂さんと付き合い始めて、あの彼の事務所だとかいろいろ言って会いたがってもらったりとかするようになって、実は大変な恐ろしい人だっていうのが分かったんですね。というのはもうあの自分の選挙っていうよりはまずはみんなが困ってるって言ったら黙ってられないんですよ。だからたまたまあの私の参議院選の最中真っ最中2人で車に乗ってて、あのまあ、随行車に乗ってる時にテレビのついたあの車の柏崎弁の原発から煙が上がってますと中継やってる、行ってきていいって言うんですよねだからしょうがないわね、私の選挙の最中なのに行くとは何事だって言いたいけど行きなさいって、やっぱりあなた真っ先に駆けつけるべきだって言って、彼が一番乗りした実は国会議員なんです。やっぱり自分の目で確かめたい、だから彼が飛んでったおかげで彼らがこう隠す前に行って写真をたくさん撮ってほとんど報道されてないですけれども、彼の凄さってやっぱそういうところなんです。ジャーナリストとしての嗅覚とその行動力、現場に行ってみて自分で確かめて自分に納得してこれはやんなきゃいけないと思ったらとことんやる人で、ただ社民党があまりにも小さくてマスコミも見てくれないから民主党一緒にやってよ、でまあ、公明党さんもやってくださるならやってくださいっていうんで公共チェック議連っていうのを作ったんですね。自分だけでは本当に自分の手柄にすればいいのにあげるんですよね、人にコンプリートから人みたいな言葉をあげるように。 だから彼はあの表になかなか出てませんけれども、実はそういう役割を本当にやってきたっていうのはね、彼の遊説聞いてて分かります。ものすごく遊説にその言い方がふさわしいかどうか別にして、ものすごい勉強になりますね。よく知ってますよ、あこと。これっきり分かんないってことはないですから。だからやっぱりそういうあの現場からきちんとものを言える国会議員っていうのも非常に今残念ながらね、ほとんどいなくなっちゃってますね。あの偉くなっちゃうから国会議員っていうのはどうしても。で、あのあまりにもたくさんのことをやらなきゃいけないから、どうしてもあの官僚にこれはどうなの、あれはどうなのっていうと、もうすごい説明を受けて納得しちゃうっていうのが残念ながら国会議員ですから、きちんと市民の声に耳を傾けるって、まずはその姿勢と自分が本来持ってる、やっぱりね、あの大事なのは政治的その何て言うんでしょうね、その感性みたいなのがやっぱりある人ない人があるんですよね。で彼は非常にそれが高いんだと思うんですね。これはおかしいんじゃないかなって、そういうことをピッとくるっていうね、本来持ってるそういうものもあるんだと思います。で調査能力はやっぱりジャーナリストですからすごいわけですから、そういうあの人だからこそもうしつこくしつこく、まあ、そのストーカーやったくらいしつこくしつこくやっぱ追求していくわけですよ。だから官僚、今彼が市議選で落選をして一番ホッとしてるのは官僚だと思いますね。追及中途半端にみんな辞めちゃいますから、半端な調査をしてとか、あのそれを鋭くこうあの踏み込んでって、年金問題だって彼があちこち見つけてくるんです。で言うのが長妻さんね、テレビ彼は見つけるだけ言うのは表で長妻だから負けちゃうんですけれども、だからそういうね、あの保坂さんみたいなあの人がいなくなったっていうのはやっぱり私たちは大きな大きなあの人なくしたなって、それも本当もう少し社民党っていうね政党があの大きければ絶対当選できる人ですけれども、やっぱり石原伸晃が対抗馬でしたから、あの、まあ、石原軍団が来るわけですよ。で今回遠慮してあの石原何だってあの俳優にね、あの人たちが派手に出てこなかったけれども、石原知事がね、なんか土下座したって言うんですけど、親バカと思うかもしれないけど、そういうことで危機感、あの伊佐さんに対しては危機感を持って、あの土下座したぐらいのやっぱりあれですから、まあ、そういうこう力に残念ながらちょっと勝てなかったんですけど、去年私は表よりはやっぱりその市民の窓口になるっていうことで、ボランティアの人たちの受け皿になったんですけれども、2階と3階に事務所が作ったんですね、あの質問で、あの選挙の区を変わりましたから、だからね、もう本当にあの社民党の皆さん、信じがたいかもしれないけど、とにかくボランティアの人がね、溢れちゃうんですよ、入りきらないの、仕事にして来てくれる人ですよ。で、あの電話掛けをね、選挙中はもう電話掛けをお願いするでしょ、何十分電話があったか、その2回ぐらい、入りきらないんですよ、だから分散しました、あっちの、あのお家、こっちの事務所みたいに、それくらい、ずっと17時間、あのボランティアが絶えなかったんです。私はまあ運動いろいろやってますから、もう顔見知りの人が結構いっぱい来てくれて、あれこの人共産党系なのにと思って、よく来てくれたわね、どうしてって言ったら、保坂さんがいなくては私たちの運動が成り立たないから、これは党派を乗り越えて私は保坂の応援みたいに気持ちだってそう言ってくれるんですよね。もう本当にあの党本部の人がねびっくりしてました。そうだっていうぐらい、それでも負けたっていうのがやっぱり悔しいんです。でおそらく、まあ、あの保坂さんは、まあ、東京ではそういうふうな形にしている人が大変多いんですが、あの私が、まあ、いろんなところを歩かせていただくけど、地方に行って保坂さんで誰って言われることの方が多いんですね。だからこれはもう皆さんに、あの実はこんなやっぱすごいやつなんだよって、この人がいないとやっぱり大変なんだって、党内だけではなくって、あの市民が困るということをあのぜひぜひお伝えいただいて、今の民主党に対してきちんと物を申せる本当に多分一番大きな存在だというふうに思いますから、だって言葉をくれるの強い人ですから、アイデアを、あのそういった意味で保坂の存在をあの皆さん ね、また言っていただければ、こう社民党も浮上するかなっていうふうに思います。私はもう終わりになるので、本当にいろいろお世話になりまして、金沢、これはお世辞ありますが、金沢の町も人も大好きになりました。ありがとうございました。